桜美桜の桜ビューリー。はい、皆さんこんにちは、桜美桜です。この番組はラジオを聞いてくれた皆様にいいことがあってほしいと願いを込めて、私桜美桜が名付けさせていただきました。本日はボリューム37。すごいね、3年も経つんですね。今日はね、2024年最後の収録となっていまして、私ね、昨日富山から帰ってきたんですけど、全然東京の方があったかい。でもそれはそうなのかもしれないんだけど、もうね、向こうはちょっと雪がちらほら降ってて、もうね、寒くてホテル夜寝れなくて、暖房ガンガンにして寝たら、ちょっとね、声がやられてるから、今日はね、聞き取りづらいかもしれないんですが、はい、皆さん今日も最後までお付き合いしていただけたら嬉しいです。はい、もうなんかやばいわ、2024年終わっちゃうんだなと思うと、ちょっとね、なんかわかんないけど泣きそうな気持ちになる。もうだってあっという間だもんね、1年間。本当に今年もいろいろあったので、皆様からのお便りとともにこの後ね、紹介しながら、振り返っていきたいと思います。番組では皆様からのメッセージを大募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは桜美桜の桜日和、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みっちゃんへのラブレター。はい、このコーナーは私が皆様からいただいたメッセージを紹介していくコーナーです。本日は2024年最後なので、2024年桜美桜の思い出を一緒に、語って、年内を締めくくりたいなと思っております。早速ですね、ちょっとずつお便りを紹介していきながら、2024年こんなことあったよねって皆様が思い出していただけるようにお話ししていきたいと思います。どうしようかな、早速一個いこうかな。ラジオネームるきちゃん、2024年がもうすぐ終わるってこと？そうなんです。みっちゃんこんにちは。2024年は今までで一番桜美桜色が濃い1年だったような気がします。長くなるので割愛しますが、みっちゃんと共に喜び、一緒に笑って、時には悔しくなって、こんなに素敵な時間を今年も過ごさせてくれてありがとう。来年もどうかすこやかで健康で。はい、普通のお便りみたいになっちゃった。ごめんね。はい、ルキちゃんありがとうございます。すこけんね。すこやかで健康での略称だよね、多分。はい。確かに今年は、全国本当にいろんなところに行って、まあお仕事でも行かせていただいたんですけど、名古屋がめちゃくちゃ多くて、気づいたら7回ぐらい行ってるんじゃないかな。もう2ヶ月に1回は常に名古屋にいるみたいな感じで、名古屋をたくさんたくさん行かせてもらって、本当ね、それこそるきちゃんにもたくさん会えて、多分この、共に喜び、一緒に笑って、時には悔しくなって、はい。これね、私も、なんか昨日寝る前に2024年どんなこと喋ろうかなって思ったんですけど、やっぱりみんなの心に残ってるのは、まあ、まずは有観富士杯団体戦優勝。これはね、4月に、はい、三崎チュープロと後藤咲プロと一緒に麻雀カフェビヨンドチームとして有観富士決勝に行って優勝して、普段泣かない私が、テレビの前で号泣して、もう恥ずかしすぎて、カメラの前であんなに泣く自分が想像できなかったから。なんかね、麻雀負けたら悔しいし、でも泣くっていう感情があんまりなくて、麻雀負けて、なんかその、まあ自分が足りなかったから負けたっていうのももちろんあるけど、まあ麻雀ってほら運の要素が強かったりとか、やる方はね、多分わかると思うんだけど、まあそれは負けるんですよ。4人に1人はね、4人に1人しか優勝できないゲームだから、なんかもう悔しいなっていうもちろん気持ちはあるけど、なんかそう、こうしたらよかったのかな、ああしたらよかったのかなって、やっぱちょっと考えることが、まあまたプロとしてもね、麻雀打ちとしても一歩ね、成長できると思っているから、負けて泣くってことはないんだけど、勝ったらやっぱ泣いちゃうよね。しかも皆さんね、見てるから知ってると思うんですけど、3戦戦って、 あの4チームの中3戦戦って上位1チームが優勝っていうので、私1戦目になんかもう意気揚々と出てって、あの準決勝準々決勝と打ったらトップ打ったらトップみたいなので、もうあじゃあもう次もトップかなって言って、まあ打って、まあ箱下のラスを引かされるわけですよ。もうこの世の終わりかと思うぐらい、私はもうその時すでに泣きそうになってたんだけど、やっぱチームメイトは心強いよね、本当に。はい、あの二人には本当に、まあ今年もね一緒に出てるんですけど、まあ4月に夕刊富士のチーム優勝があったり、まあ5月は夕刊富士の個人戦ですね、はい、決勝までなんか運よく行かさせていただいて行ったんですけど、まあ、ちょっとねなかなか手も入らずに優勝までっていうのはちょっときつかったんですけど、でもやっぱりプロとしてそういうなんかこう大きなタイトル戦の決勝に乗れるって本当にめちゃくちゃ数少ない経験だと思うので、本当にいい経験ができたなっていうのと、やっぱ改めてねこうやって応援してくれてる方々が嬉しいっていう感情と、決勝まで行ってくれて嬉しいっていう感情と、決勝で負けてしまって悔しいっていう感情がこう入り混じっている、やっぱこう X を見たりとか皆さんとお話ししてそういうのがすごくすごく伝わってくるから、まあ、2025年はねもちろんタイトル取りたいとか決勝に乗りたいとかいっぱいあるんですけど、そういうちょっとリーグ戦とかでちょっと勝ったりとかちょっと負けたりしても、やっぱみんなはね一緒に一喜一憂してくれるので、来年もねルキちゃんも一緒にまた一年応援してくれたら嬉しいと思います。はい、じゃあ続いてもう一個いこうかな。ラジオネームひろと、みおもちゃんこんにちは。はい、こんにちは。今年の思い出てんてんてん、年間通してたくさんのゲスト先に遊びに行けたことと、チャクラバーズのみんなに会えたことかな。名古屋に行ったり大阪に行ったり金沢に行ったり、いろんなとこついてきてるね。サポーターズバトルをしたり、東京投票選抜戦をやったり、一つ一つが全部楽しい思い出だし、いつも楽しませてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです。2025年も麻雀たくさん真剣勝負してね。今年もありがとうと、来年もよろしくね。良いお年を。はい、ひろとメッセージありがとうございます。そうね、皆さんお忘れかと思うんですが、年を明けて春が来る前に毎年3月には女流サポーターズバトルがファイトクラブでは、はい、もう開催がもう一昨年ぐらいに初めて始まって、もう去年もやりますってなって、きっときっと2025年の来年もやると思うので、はい、女流サポーターズバトル投票選抜戦、まずねこの2つはもう春と夏の風物詩みたいな、もうなんかファイトクラブをやってくれてるユーザーさん皆さんがやっぱり一致団結してサポーターとして応援するぞっていうのが、もうねなんか自分の順位がねもちろん上位になればなるほど嬉しいんですけど、やっぱそのちょっとでも応援してくれる人たちに何か恩返しをしたいっていう気持ちで、私はあの桜の木を作り始めて、まあかれこれもう今年4年目になるので4回目とかになるんですかね、毎年毎年作らせていただいているんですけど、やっぱねあの私選抜戦、今年の選抜戦終わってもう半、まあ、3、4ヶ月ぐらい経つんですけど、未だに飾ってあって外せないのよね。なんかねもう次の女流サポーターズバトルがもしあったらね、とか選抜戦が始まったら、まあもちろん新しいものに変えるんですけど、なんかねもう思い出がいっぱい詰まりすぎて私も外せなくて、ずっと飾ってあって、この間の泊まりに来たある女の子に、これいつ撮るんですかって言われて、そうだよねって思いながらも、やっぱりねみんなとの思い出があれにはめちゃくちゃたくさん詰まってるから、あのまあ、ヒロトはねそれこそ3月の女流サポーターズバトルのファーストステージの筆頭を取ってくれたから、なおこう思い出深いっていうのもあると思うんですけど、みんなもね来年もね、まあもちろんあのあると思うので、投票選抜はもう毎年あるものだから、ぜひぜひ応援して、まあ一個思い出として毎年毎年たくさんの思い出を作ってくれて、こちらもありがとうの気持ちと、まあ、これはずっと言ってるけど、無理せずね、イベントが始まったら無理せず参戦もしてほしいと思います。そう、もう一個ね、サクラバーズのみんなに会えたこと。私本当に今年なんかこう振り返ってて、一番心に残ってるというか、あのファンの方同士がとても仲がいいって、なんか 珍しいのかなってちょっと思ってて、ファン同士ってやっぱりちょっとこう意見が食い違ってトラブルになったりとか、なんかそのあると思うんですよ。それはまあもちろん人間と人間だからね、あるんだけど、なんかこうサクラバーズの私のファンの皆様はさくらみおに絶対に迷惑をかけないぞみたいなその団結力と、こう私の考え方やファンの方はこうあってほしいなって、嬉しいなっていうのを、やっぱりこうみんなが私に嫌な気持ちをさせないようにみんな仲良くしてくれてるところが本当に嬉しくて、年末ね、今年2024年最後12月に名古屋で麻雀大会を一人でやらせていただくんですけど、あのたくさんのサクラバーズの方からまあ応募が来て、ちょっとねゲストが一人なので、あの参加人数は15人って少なかったんですけど、もうね、みんなあの僕が行って誰か来れなくなるならいいですとかあの参加者の中の一人ね、まあ、ルキちゃんはあの運営に回ってくれたりとか、本当ねみんながみんなのことを思いやって行って、あの楽しい思い出を作ってくれるのがやっぱりサクラバーズの本当にいいところだなと思っているので、2025年もねこれを聞いてるサクラバーズの皆様、そしてそうでない皆様もぜひぜひ来年はサクラバーズにお待ちしております。はい、あのさくらみおのファンは本当にいい人ばかりで優しい空間なので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ヒロト来年もよろしくお願いします。もう一個お便り行こうかな。ラジオネームもっくん、みっちゃんこんにちは。今年最後の収録ということで、1年あっという間ですね。本当だよねさて2024年の思い出ということで振り返ると、各ゲスト先に遊びに行ったり、選抜戦でベスト10に入ったりといろいろありますが、個人的にはみっちゃんの有感不支配の決勝、個人戦で決勝に残ったことを挙げさせていただきます。わかる。みっちゃん個人としては初タイトル戦の決勝、勝った後の女流モンド杯チャレンジマッチの出場権から女流モンド杯出場と、決勝前から先の先までいろいろ妄想してましたすごいねその決勝手配と展開に恵まれず優勝とはなりませんでしたが、大舞台で戦うみっちゃんをリアルタイムで見ながら見れたことが、とても印象深かったです。また大舞台に上がっていること、いつかタイトルを獲得してくれることを願いつつ、これからもみっちゃんを応援していきます。今年も一年間お疲れ様でした。はい、こちらこそ本当にお疲れ様でした。もう一年、今年も一年ありがとうございます。最後さんはね、8年目、9年目とかに突入するのかな。もう本当にありがたい。みんな忘れてるでしょ、私がシンデレラファイト出てたこと。あのシンデレラも、まあ、最後のね、あの出れる出場権だったので、まあ、本戦から出させていただいて、でもやっぱりあの麻雀っていっぱい打ってたら強くなれるんだなって、私はあのシンデレラで対局して本当に思ったから、あのまあ気を抜かずというか、まあ、私はそもそも麻雀が好きだからね、お休みの日も麻雀打ちに行っちゃうし、なんかもうずっとファイトクラブ打ったりとか SP 打ったりとかしてるので、もう麻雀があの自分の生活の中の9割ぐらいをもう占めちゃってるから、なんかその麻雀打たない日がないんですよ基本的に。でまあもちろん2025年来年もね、やっぱタイトル戦は勝ちたいし、今年も王位戦 A 級決勝まで行ったりとかいろんなことがあったんですけど、勝ちたいし、やっぱファンのみんなにも喜んでほしいっていうのは2025年の一つの目標でもあるし、これ年内の配信ですよね。2025年はね、ちょっとまだあの公表はできないんですけど、あの私も皆様とあのもっともっと一緒にいたいし、いろんな思い出を作りたいんですけど、自分の人生のことを考えた時にちょっと大きな発表があるとかないとかはい、それはね、まあ、2025年来年になったらまた私の X とかでね発表させていただきたいので、それもちょっとワクワクドキドキしながら待っていただけるとありがたいです。ということで2024年も皆様本当にお世話になりました。さくらみおのさくら日和もですね、公開収録を2回やったかな。で来年は2月にマリさんと、はい、もう決まって、すでに決まっているので、ぜひぜひ来年もさくらみおのさくら日和ともどもよろしくお願いいたします。以上、みっちゃんへのラブレターコーナーでした。 桜美桜の桜日和、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということで2024年たくさん振り返っていったんですが、仕事をしすぎ、まず私なんですけど、あのさ、前回みんなにね、あのお便りで旅行行くならどこっていうので、私11月に北海道に行ってきました。やっと行けた旅行、本当に楽しくて、あの一人で飛行機に乗るの、お仕事以外でね、プライベートで乗ることってないから、もうドキドキしちゃった私。でもちゃんと朝6時の飛行機に乗って、札幌新千歳空港から小樽まで電車に乗って行けて、もうめちゃくちゃ楽しい2日間を皆様のおかげで過ごさせていただきました。あの女子一人旅めちゃくちゃいいね、気づいてしまった。ちょっとね、もうちょっと定期的にお休みをこう、あの1泊2日でもいいから取って、ちょっと免許持ってない、車の免許持ってないんで、電車で行ける温泉地箱根とかにちょろっと行ってもいいし、それこそ飛行機乗って沖縄とか北海道とか飛ぶのもめちゃくちゃいいなって思ったから、続々と皆様これからも、あの私にいい旅行先があったら教えてほしいと思います。はい、みんな本当にありがとう。北海道素敵な街でした。麻雀もちゃんと打ちました、ちなみに。はい、こっそりね。はい、ちょっと告知がねたくさんあるので告知していきたいと思います。まずですね、2月に決まっている、2月2日に決まっている桜美桜の桜日和公開収録は、満員となっております。はい、皆様本当にありがとうございます。あの今回も投資でご飯を作らせていただくんですけど、あのご飯のメニューはまだ決まっておりません。はい、ということで皆様ぜひぜひ、あのこのね、ラジオがアップされた後に私リツイートするので、そこにねご飯の食べたいメニューを参加される皆様は書いていただけたら、もしかしたらあの採用されて、あの食べれるかもしれないので、前回はキーマカレーだったから、なんかタコライスとかもいいなと思ったりとか、そうちょっとね、マリさんがやっぱご飯が好きなので、白いご飯に合うものを作って皆様にお出ししたいと思っておりますので、そちらもお楽しみにしててください。はい、1月の来年の告知をしていきたいと思います。1月10日金曜日ですね、日本プロ麻雀連盟の連盟道場にゲストに行くんですが、なんと道場ゲストをして約7年間初めてその日は金曜日なので公式ルールの日となっております。はい、だいたい月曜日から木曜日は WRC ルール、一発裏ドラのあるルールなんですけど、この日は日本プロ麻雀連盟の公式ルールということで、一発もなく裏ドラもなく赤牌もない、もう完全手役が大事ですよっていう公式ルールのゲストになっているんですが、あの私ね、公式ルールのゲスト入ることなかなかないので、ぜひ皆様お手合わせしていただけたら嬉しいです。そして次の日にはリーグ戦の最終節があるので、あのバシバシ鍛えに来てほしいのと、あと自分で言うのもあれですけど、私公式ルール結構強いので、はい、一緒に打っていただけたら、強さをね体感していただけたら嬉しいと思います。はい、また1月25、26日には、久しぶり6年ぶりぐらいに仙台にゲストに行きます。はい、25日はねレッドベアさんでの麻雀大会、こちらもちょっと募集が終了してしまって、枠は埋まってしまっているんですけど、次の日26日ですね、日本プロ麻雀連盟の東北本部が主催するチャリティー麻雀大会が開催されます。で、私は2日間レッドベアさんとチャリティー麻雀大会どちらもゲストとして参加させていただくんですけど、なんと26日はコナミ麻雀ファイトクラブの佐々木久人プロと、はい、あの翔太ボーイ翔太くんですね、仲良しの翔太くんと3人でゲストとなっております。こちらはね現段階で今日の時点でねまだねいっぱいっていうわけではないので、ぜひぜひお近くの皆様は参加していただけたら嬉しいです。私ね久人さんに会ったことないからちょっとドキドキしてる。同じ団体でマリさんとマリ散歩やってて、同じファイトクラブの、あのメンバーなのに久人さんとちゃんとお会いしてお話ししたことがないので、滝沢さんもあるし伊達ちゃんもあるんですけど、久人さんだけ私もこの7年ぐらい架空の人物だと思ってたから。はい、ちょっと会えるのも楽しみつつ、そんな緊張してる私をね見るのにもバッチリな場所となっておりますので、ぜひぜひ大会参加してくれたら嬉しいと思います。はい、告知はこんなもんかな。はい、あのゲストとかはね、あのツイッターの方でたくさん載っておりますので、そちらを確認していただけたら嬉しいと思います。それでは桜美桜の桜日和、今日はここまでです。ここまでのお相手は、2024年も最高にみんなのことを愛しています。 愛しています、おかしいな、2025年もよろしくお願いします。な、さくらみおがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。